前の広場8月号では、東京メトロ飯田橋駅で行われている東京メトロと法政大学学生ボランティアによる声かけサポート活動についてご紹介しました。日毛連情報部は9月20日の活動にも同行、学生ボランティアたちと再会を果たしました。3、法政大学学生ボランティア奮闘記2。みんなが声かけを続ける理由は何ですか？東京メトロ飯田橋駅でのボランティア活動を密着取材。
この活動、実際に東京メトロの飯田橋駅の構内ですね、専用のベストを着用したボランティアたちが駅のその施設でお困りの利用者を見かけたら声をかけて、そのご案内をするというような取り組みになります。主な活動としては、第3水曜日ですね、にみんなで集合して、活動を行ってから、その報告会を行うというものと、それから、学生個人個人が、ボランティアさん個人個人が、自分の空いた時間を見つけて、それで自主的にベストを着用して活動を行うという、この2パターンの活動が主な内容になっていますが、声の広場ではその2回取材としてこの活動に同行をさせていただきました。そこで見えてきたのは、悩みを抱えながら、それでも声かけサポートをこうすればもっといいんじゃないか、ああすればもっといいんじゃないかというような試行錯誤を重ねるそのボランティアの皆様の姿でした。このコーナーでは報告会の模様を中心お届けしまして、で最後に、それでもボランティア活動を続けるその動機のようなもの、声かけを通してどのようなことをやりたいのかというようなものも伺いました。障害者番組とかでありがちなその立派なコメントとかではなくて、本当にボランティアとは何だろうというところから始まる、その学生たちのその等身大の意見が聞ける素敵なコーナーになったと思っています。どうぞお聞きください。
皆さんどういうタイミングで沖縄にいらっしゃってるんですかね。こちらにいらっしゃってない方が何人かいるので、どうやったらこう活動しやすくなるのかなっていうのをちょっと考えてるんですけどね。これ
ずっとなんか減ってます、参加者って。
いや、来てる人が一緒だって聞いたと思うんですよね。
例えばなんかもう一回なんか研修してみるとかってどうですかね。どうかだろう、
深刻を深める。
そうね、
みんなで飲みに行
く、教えて。
僕も一番前に来たのが一番最近来たのが7月の終わりで来て、で、その時もちょっとテスト来たんだったんで、一人だったんですよ。で、今日もちょっと前に来たんですけど、やっぱ一人と、なんでやっぱなんか一人だとちょっと心細いかなっていうのは、
そうだね。
グループライン作っても全然
動かないな。あ
まり森泉さんがちょっといてくれる。
森泉さんがボランティアセンターから来いっていうのでお願いされたよ、みんな来てねみたいなぐらいしか流れないの、やっぱ。
基本そういうぐらいしかなんか回ってないなっていうイメージ。
だから私が長い人から女子が来なかったんじゃないか。
ああ、いいや。あれですか。最初の1回って勇気はいるものですか。
いると思いますよ。
1回来たらどうですか。
1回来たらなんてことはなく、1回出るっていうのがポイントですかね。で、あともう一つ、その一人だと。
いつ来ても自分しかいないっていう状況だと、やっぱり
一人
は
ずっとはやれないかなと思ってきて。
確かになんかゴミ拾いとかと違って、自分からこう積極的にやっていかないと、そのなんて言うんだろう、ニーズも発掘できないから、で かといってずっとこう能動的にだらーっていると、なんか何もやることないなって思っちゃう人もいるのかなって思って今日見てた。
そこら辺ってどう感じてます？
確か積極的に声が、ミニムラ君とか逆にさ、
人見知り、コミュ障でやばい。
だからもう
嫌だとかでボーってなってたよ、
ね、人をだから見守ってたらずっと見守ってる感じで
見守ってたよ、ね、
本当に困ってんだこの人ぐらいしか声かけようと思ったらできない。
そうだから見守っててもいいんだけど、それを多分なんつうんだろうね、
けどずっとこれを
感じれないんで
しょ、やりがいがすごい感じられないっていうのが
ちょっと見守ってるだけだとね、
ただずっとここに立ってるだけみたいな感じだから、正直なんかね、やりがいがなきゃもう正直今日来るつもりそこまでなかったんですよ。
ああなるほどね、
フェードアウトしそうだったんですよね。
ああ森上さんの、
そう LINE があれ来なかったら多分今日来なかったぐらいだから、正直なんかそういうとこがあんのかなって。
でも逆にさっき彼が言ってたもんね、そう、なんか
あの私の方から皆様に質問させていただければと思います。ぜひあのボランティアの皆様にあのご回答いただければと思うんですけど、この声かけサポートって知らない人に声かけるじゃないですか。で結構難しいことだと思うんですね。でこういうボランティアを始めようと思って動機っていうか、このボランティアでどういうものが得られると思ってこのボランティアを始めたのかっていう動機的なものってどういうものがありますか。
僕もともとあのアルバイトあので、まあ、一応コンビニであの接客業の仕事やってて、僕はあのなんか人とあのなんか接する機会が欲しいなって思ってて、っていうのも、まあ、自分一人見知りなんで、まあ、なんだろう、どうにかこう、どうにか、そのなんだろう、自分、なんか、人と、なんか話せればいいかなっていうのを考えていて、で、まあ、たまたま、その、なんか、新聞見て、あの大学と、その、メトロが、その、ボランティア活動を始めますっていう記事見て、もう、すぐに、あの、応募して、鉄道の、そのなんだろう、業務っていうのは、まあ、自分の、まあ、子供の頃からの夢だったん で、まあ、いいあの人と 話せるし、まあ、自分 の夢の仕事っていうのを、まあ、が あったんで、あのこのボランティアの話を話しました。
素晴らしい。なんかあまり最初からあのハードルを上げられると
すごいですね。
確かに、それで、峰村君とかがもう、
だって俺、正直言っていいですか、俺、新聞サークル入ってるんですけど、その取材で、ただ、あ面白そうだなっていうぐらいですよ、本当に。で、あとちょっと自分が鉄道好きだし、アルバイトも鉄道系のやつなんですけど、だからそれでこういうのどうなんだろうぐらいで来た感じなんですよね。だからそこまでボランティアだっていう感じではないですよね。
どんなところが面白いと感じた？
まず大学と東京メトロ。だからその民間というかそういう一般企業と大学がこうコラボするのと、あと鉄道っていう軸というか、なんかそこが面白そうだなと思ってきたっていうぐらいなんで、そこまでなんかさっきの方みたいな
感じで、どっかりがジャーナリストだね。
いや俺そういうわけじゃない、ただ一個記事書けって言われてしょうがなく、なんかあるじゃん大学のニュース欄みたいな、
あ
そこ見てたまたま見つけて、あこれいいじゃんと思ってちょっとっていうぐらいです。
他の方々いかがですか。
僕はあれですね、ボランティアセンターですよ。沼が、それでなんか鉄道関係とかっていうのがあったんで、まあ、1回はやっぱ目指してる、まあ、鉄道好きだし、まあ、一応なんか関わっとこうかなっていうのがで、このボランティア参加しました。
そのじゃあ奥のお二人とかはいかがでしたか。
私はもともと鉄道マニアなんで鉄道の現場裏からそういう欲求があったのと、あとまあ今まで自分が、まあね、あのずっと生きてきていろんな人に助けられて生きてきたので、まあ、逆にちょっと人を助けてあげることの一助になればいいなと思って参加しました。
鉄道マニアって分だけ切り取って、その後半の方だけ言えばかっこよかったですね。
いやちょっとまあ少しはかっこいいこと言わない
で。森井さんって日頃見てても思いますけど、鉄道に関すること以外のボランティアもね、うん、こうキャップを大学内の集めたりとか、キャンパスで、
いい
この前も一緒に泊まりであの被災地行きましたけど、
おじさんに私
そういったのもやられてるから、まあ別に動機は別に鉄道マニアっていうだけじゃないんじゃないかなって、あんま旗から見てて思います。
ありがとうございます。
素晴らしいです。
最後で
じゃあ最後
ハードル上がっちゃいました。
そう堀を飾っていただければと。
2年生まで今は取ってないんですけど、教職課程取って、それで もう最初からその時は教員やる気だったんで、もう5日間の介護等体験、介護施設同時ホームの2日間の特別支援学校行ったんですけど、まあ、その時にその2日間の特別支援学校行った時に、まあいろいろこう接し、まあ、そういう要するに障害ある人と接して、まあ、なかなかうまくいかなかったんですけど、でもその施設 その先生がこういう困ってる人がいたら、別にこう今はこういうふうにできなくてもいいけど、困ってる人がいたら助けられるような人物になってくれれば、その2日間こっち側もこう受け入れた甲斐があったんで、ぜひそうなってくださいみたいなことがあって、それがなんか印象に残ってて、今年なんかそういうのがあってちょっと興味があるなと思って研修行って今に続くみたいな感じです。
田雲さんはいかがですか、このボランティアの方々のコメントを聞いて。
いや、まあ、同期っていうのは学生人それぞれで、例えば本当になんていうんですかね、人によっては本当に鉄道が好きだからっていう人もいればいるし、彼みたいに本当になんですか、障害者のために何かやりたいっていう人もいるし、大学としては別になんかその動機に個人的には優劣つけるつもりなくって、でなんかこれを通してなんかその勉強になったりとか、例えばもう、ね、こうメトロさんの職員の人とこんな贅沢に話せる機会なんて多分インターンシップでも多分おそらくないし、なんかすごい社会勉強になってると思うんですよ。そのやっぱり大学にボランティアセンターがある意味っていうのは、まあ、そのきっかけ作りだと思いますし、どちらかっていうとその社会に貢献する力っていうのは多分そこまで大きくないんですけど、そのボランティアを通してこういろんな人と触れ合ったりとか話したりとか、なんか自分から提案したりとか、さっき峰村君も言ってましたけど、こう自分でなんかやるきっかけがなかったとかっていうの、そういうのをなんかこの機会を通してなんか学んでくれたりとか、その体験してもらったらなと個人的には思ってますね。
じゃあメトロさん最後、こういうふうな場を介してその気づかされるところとか、また 別の角度からサービスに気づいたりとかすることがあるかもしれないんですけど、こういう場ってどのように思ってこういう場に臨んでいますか。
そして、まあ皆様ご存知の通り、ちょっとまあ昨今いろいろ鉄道の方でも事故があって、まあ、痛ましい事故っていうのがあったっていうのも、まあ皆さんご存知だと思います。でまた我々の方としても、まあ鉄道各社の方もいろいろ教育をしたりとか、まあ、勉強したりとかっていうことをやってるんですけれども、やはりこう日頃、まあ、駅を利用していただいている皆さんのお力添えがないと、やっぱり全部を賄いきれないっていうところが正直なところですよね。で我々といたしましても、まあね、ぜひ、まあ、言い方は悪いかもしれないですけど、今体に障害のある方とか不自由な方っていうのもやっぱり外に出る機会っていうのが今増えてますよね。やっぱそういうのも、まあ快適に使っていただきたいとか、なんかとすると大変ですけど、やっぱ、ね、本当に皆さんが、まあ、何不自由なく鉄道を気軽に利用していただけるようにっていうところで、やっぱり我々としてもまあ皆様にいろいろお願いをしている次第でございます。本当にありがとうございます。とまあ、我々だけで賄え、まあ、賄えるって言ったら変ですけども、ね、対応できたらいいんですけど、まあ、見守る目っていうのが本当に駅の社員だけではなくて、本当もうみんなでやっていく、まあ、そういう活動が広がっていくための一歩として、まあ、我々やっているわけでございます。なので、まあ、引き続きまあ皆様といろいろ作り上げて、そういった何ですかね、本当この駅だけとかメトロだけっていうわけではなくて、これがまあいろんなところに発信されていくことで、まあ、日本全中がそう使いやすいところになっていったらいいかなというふうには私は勝手に思っているだけなんですけれども。
ということで、じゃあ大使館の質問は以上です、はい、とてもなんか個性に富んだご意見の数々、すごく楽しませていただきました。ありがとうございました。本当に、この何でしょうか、メトロさんがその法政大学さんとそのもう枠を超えて、その地域、この一つのモデルケースを作ったと思うんですね。これは回数を重ねられていって、一つの好事例として全国的に、先ほどおっしゃったように全国的にその広まるきっかけになっていけばいいなと思ってます。皆さんこれからも、まあ、頑張ってくださいっていうのはなんか軽くてあんまり言いたくないんですが、とりあえず学業に支障のない範囲で青春を楽しみながら、こういう活動も地道に続けていってくれればな、面白いところを見つけて、 思います。これからもよろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、すみません、ありがとうございました。
9月19日から11月19日は、声かけサポート運動強化キャンペーンの期間となっています。鉄道事業者28社局などが取り組むもので、困っている利用者に対し、駅員はもちろんのこと、一般の方々にも声かけなどの協力をお願いし、誰もが安心して利用できる駅施設を目指すものです。ボランティアの皆様もこのキャンペーンに乗じた企画を考えているようですし、もしかしたらリスナーの皆様が東京メトロ飯田橋駅をご利用の際、黄色いベストを着た学生ボランティアたちに声をかけられるかもしれません。何かお困りですか？サポートを受けるのも断るのももちろん皆様の自由です。ただその時に少しだけこの番組を思い出して一言添えていただければ嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。